Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, reading from the second part of verse 44 to the end of verse 46.
ルカの福音書7章44節の後半から46節を開けてください。
You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair.
あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。
You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet.
あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。
You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet.
あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。
The title of today's message is How They Treated Jesus.
今日のメッセージのタイトルはイエスをどう取り扱ったか。イエスをどう取り扱ったかです。
Since our message on July 10th,We've been examining Luke's record of a dinner that Jesus had at the house of a Pharisee named Simon.
7月10日からイエスがパリサイ人シモンの家で夕食を共にされた出来事をルカの記録で見てきました。
The record of this event begins at verse 36 of Luke.Chapter 7 and ends at verse 50.
この記録は7章36節から50節まで続きます。
From this event, we can learn about grace, forgiveness, and gratitude.
この出来事から私たちは恵みと許しと感謝について多くのことを学ぶことができます。
Today we want to focus on how Simon treated the woman, how Simon treated Jesus, and how the woman treated Jesus.
今日はシモンとシモンの家に現れた女がそれぞれどうイエスを取り扱ったかに焦点を当てます。
The way they treated Jesus is an example for us.Of people who have gratitude towards God for His grace, and those who don't have gratitude towards Him for His grace.
実はこの二人のイエスに対する扱い方が、神の恵みに感謝する人としない人を表しているんです。
From this, we can reflect on how we treat Jesus.And how we treat the other members of his body, that is the church.
この例の話を通して、私たちは自分自身がどのようにイエスを扱っているのか、またイエスの体であるメンバー、すなわち教会をどう扱っているのか、よく考えてみることができます。
There are three different actions that Jesus mentions in the verses today. Each of us teach these about different aspects of the way people treat Jesus.
今日の御言葉に イエスは三つの振る舞いを示しました。そして私たちがイエスのことをどう捉えて、イエスをどう扱うのか、そのことの異なる見方を私たちに教えています。
Let's look at each of these now.
ではその三つのこと、三つの振る舞いを見ていきましょう。
Firstly, dignity.
一つ目です。英語で dignity という言葉になりますが、日本語ではいくつか意味があります。その中で今日は品位、品格、品位ですね。品位とします。
In the second part of verse 44, it says, You did not give me any water for my feet.But she wet my feet with her tears and wiped them with her hair.
今日の御言葉44節に、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれましたとあります。
To understand this better, we have to understand about the customs of those times.
この御言葉をよりよく理解するために、当時の慣習を理解しなければなりません。
It was generally expected when guests arrived at someone's house that their feet would be washed.
当時、誰かの家にお客が到着したら、そのお客の足を洗ってやるのが普通でした。
Normally the person who did this was the lowest ranking servant in the house.
これは普通はその家で最も身分の低い使用人のすることでした。
If someone didn't have servants, they would at least offer water for the guests to wash their own feet.
もしその家に使用人がいなければ、客が自分で足を洗えるように水だけは提供したのです。
Why was this the custom?
なぜこんな慣習があったのでしょう?
It had to do with what kind of footwear they wore in those days.
それは当時の人たちが足に履いていたものと関係があります。
They wore sandals without socks.
人々は靴下なしでサンダルを履いていたんです。
So when they walked all day on the dusty roads and trails, their feet would get pretty dirty.
ですから、一日中ほこりっぽい道路や小道を歩いて、人々の足はかなり汚れていました。
Because of this, it was common courtesy to have the guests' feet washed.
それでお客の足を洗うというのは普通のもてなしだったんです。
Simon, by not providing water to Jesus to wash his feet, was lowering Jesus' dignity in the eyes of others in his house.
シモンがイエスの家に来られたのに、足を洗う水さえ与えなかった。ということは、その場にいた人は、みな、シモンはイエスを下げすんでいる。と捉えるわけです。
People would really look down on someone who was inside the house with dirty feet.
汚れた足で家の中にいる人は下に見られました。
Let's turn to Isaiah 53 verses 2 to 3.
では、イザヤ書を見ましょう。旧約聖書イザヤ書の53章2節3節です。 イザヤ書53章 2節3節です。
For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.
これはイエスのことを言っています。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。
He is despised and rejected of men.A man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as if it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not.
彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。つまりイエスはその姿、見栄えのしない姿から人々にたっ飛ばれなかったということです。
Simon's treatment of Jesus was a foretaste of what Jesus would suffer at the hands of the Jewish authorities later.
イエスに対するシモンの扱い方、つまり足を洗う水もやらなかったというその扱い方は、後のユダヤ人の役人たちがによってイエスが受ける苦しみ、その前触れでした。
On the other hand, the woman lowered her dignity to give Jesus dignity.
一方で、女は、その家に来た女は、自らを下げ、イエスを高く置いたのです。
Her act was selfless. She didn't care about what anybody else thought of her.
その彼女の行為は、自分をなくし、人にどう思われてもよいという現れでした。
She didn't care how she might have looked with her face full of tears and her hair full of dirt.
自分を無にしたその女は、涙でいっぱいの自分の顔も、汚れた顔も、それがどう見えるかも気にはなりませんでした。
She only wanted to express her gratitude to Jesus.
彼女は自分を無にしてイエスにただただ感謝の気持ちを表したかったのです。
Let's look at John chapter 13, verses 14 to 17.
では、ヨハネの福音書を見ます。ヨハネの福音書13章、14から17節です。ヨハネの福音書13章、14節から17節です。
Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet.
それで、主であり、師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。
I have set you an example. You should do as I have done for you.
私があなた方にした通りにあなた方もするように私はあなた方に模範を示したのです
Very truly I tell you no servant is greater than his master nor is a messenger greater than the one who sent him
誠に誠にあなた方に告げますしもべはその主人に勝らず使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。
Now that you know these things, you will be blessed if you do them.
あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときに、あなた方は祝福されるのです。
I don't think Jesus was instituting a religious foot washing ceremony, but rather he was showing us an attitude we should have when serving one another.
今の内容は、イエスが足を洗ったことを引き継いだ宗教的な儀式のことを言っているわけではないと思います。そうではなくて、儀式ではなく私たちがこの私たちが互いに使い合う人に使い合うときに持つべき態度を言っています
Jesus took on the task of the lowest servant to serve his disciples
イエスは自分の弟子に仕えられたのです自分の弟子に仕えるために最低の身分の使用人がする務めを自らなさったのです。
Showing us an example of how we are to serve one another in humility.
それは私たちに対し、どのようにお互いにへり下って仕え合っていったらよいのか、その模範を示されたのです。
Not out of obligation, but out of a heart of gratitude in lifting up the dignity of the body of Christ.
それは義務からする、義務の心でするのではなく、キリストの品位あるお体を、キリストの品位あるお体を見上げる、感謝の心を持ってすることなのです。
True humility comes when we are truly grateful for what He has done for us in dying for our sins.
真の誠のへりくだりとは、自分の罪のためにキリストが死んでくださった心を心から感謝するときに現れるものなのです。
Let's serve one another in humility.
このへりくだりを持ってお互いに使い合っていきましょう。
Amen.
Amen.
Secondly, we can learn about love.
二つ目です。愛。
Verse 45 says, "You did not give me a kiss." But this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet.
今日の御言葉45節に、 あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでしたとあります。
It was common custom in that culture to greet a guest with a kiss.
お客にキスをして挨拶するのは当時普通の慣習でした。
The Greek word that is translated as kiss in the first part of this verse is philema.
今の御言葉に出てくる二つの口づけという言葉の最初の口づけのギリシャ語はフィルアマーです。
This word refers to a kiss given as a greeting between friends.
この口づけという言葉は、この最初の口づけですね。この最初の口づけという言葉は、友人間での挨拶としてのキスを意味します。
Simon's love for Jesus was so little that he didn't even greet Jesus with a kiss as a friend.
シモンのイエスに向ける愛はとても小さく、友人間の挨拶であるキスさえシモンはイエスにしなかったのです。
Let's look at 1 Thessalonians 5, verse 26.
では、テサロニケ人への手紙第1、5章26節を見ます。テサロニケ人への手紙第1、5章26節です。
Greet all God's people with a holy kiss.
すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。
Later, it became the custom in the church to greet each other with a holy kiss.This holy kiss is also described by the Greek word philema.
後にこの聖なる口づけを持って挨拶することが教会の中での兄弟姉妹の挨拶になっていきました。この聖なる口づけはギリシャ語のフィルエマーという言葉です。
However, the way the woman kissed Jesus' feet is more than that.
ところが、イエスの足に口づけした女の仕草は、挨拶以上のものだったのです。
The Greek word used for kissing in the second part of this verse is kataphileo.
今日の御言葉45節に出てきている口づけという言葉の2つ目の口づけのギリシャ語。異なるギリシャ語です。それはカッタフェレオという言葉になっています。
Which means to kiss fervently with genuine devotion.
この口づけの意味は、深い愛情を持った熱意のあるキスという意味です。深い愛情を持った熱意のあるキスです。
In other words, her affection for Jesus was deep.
言い換えれば、この女のイエスに対する思いはとても深いものだったということです。
She did indeed love him much.
女は、この女はイエスを深く愛したのです。
We can also read of the father giving this kind of kiss to his prodigal son when he returned home.
この女の口づけと同じ言葉のこと同じ言葉の口づけが実は放蕩息子が家に戻ってきてその子に口づけした父親の話に出ています出てきます。
Let's turn to Luke 15 verse 20.
では放蕩息子のところを見ます。ルカの福音書15章20節です。ルカの福音書15章20節。
So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son and threw his arms around him and kissed him.
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。
The parable of the prodigal son shows how great the father's love is for us.
この放蕩息子の例えば父親の愛がいかに大きいかを示すものです。
The woman'sBehavior shows how much people who realize this great love can give love in return.
このイエスの足に口づけをしたという振る舞い、この女の振る舞いは、実は自分に対するイエスの愛の大きさを悟るものなら、悟れば、どれほどイエスに愛を返せるのかということを示しているものです。
How much do you love him?
あなたはどのくらいイエスを愛していますか?
How do you express your love for him?
その愛をどうやってイエスに表しますか?
How do you express your love to the other people that make up his body?
イエスの体の一部をなす人々に、あなたはどう愛を表しますか?
It's something we all need to think about and ask, how can we love him more?
私たちは、皆、どのようにイエスをもっと愛せるのか、考えてみる必要があります。
Let's learn to love others as he loved us.
イエスが私たちを愛したように、私たちも人を愛することを学んでいきましょう。
アーメン。
アーメン。
The third thing we can learnfrom how they treated Jesus is about honor.
三つ目最後です。敬意、敬う意、あの意志の意ですね。敬意、尊ぶということです。
Verse 46 says, You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet.
今日の御言葉46節に、あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれましたとあります。
It was common for people to put oil in their hair in those times.
当時、人々は自分の髪の毛に油をつけるのが普通でした。
So it was another common courtesy that a host would offer the guests some oil for their hair.
また、お客の お客さんの髪の毛に油を提供するのも普通のもてなしでした。
Simon failed to do this courtesy also.
でも、シモンはこれもしなかったのです。
However, Simon made an even greater error in that he failed to recognize that Jesus was God's anointed one.
それどころか、シモンはもっと大きな誤りを犯したのです。それは、イエスが神に性別された人であることを見て取れなかったことです。
The prophet who God sent to the world as Moses had prophesied, and more than just a prophet, the Son of God.
モーセが預言した、神が世に送った預言者、それも単なる預言者ではなく、神の一人子である方。イエスとはその方であることをモーセは、シモンは悟ることができなかったのです。
Let's turn to Deuteronomy chapter 18 verses 15 to 18.
では新命記18章、新命記18章15節から18節を見ます。18章15節から18節です。This is a who is it?
Moses.
Moses. God said to Moses about about who?
It's a prophecy of Jesus. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him.
これは神がモーセに言われた言葉です。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。
For this is what you asked of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly when you said, Let us not hear the voice of the Lord our God, nor see this great fire anymore, or we will die.
これはあなたがホレブであの集まりの日にあなたの神主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神主の声を二度と聞きたくありません。またこの大きな火をもう見たくありません。私は死にたくありませんと言った。
The Lord said to me, What they say is good.
それで主は私に言われた、彼らの言ったことは最もだ。
I will raise up a prophetUp for them a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him.
私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。
I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name.
私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問う。
Simon did not recognize who Jesus was.
シモンは預言者として神から 送られたイエスが、イエスを見ても誰だか分かりませんでした。
If he did more than just giving Jesus a little oil for his head, he should have anointed Jesus with the best oil.
もし自分の家に来ているのが誰だか分かったなら、その頭にほんのちょっと油を塗るどころか、最高級の油を塗って清別したことでしょう。
On the other hand, the woman poured expensive perfume on Jesus' feet.
それでも、一方で罪深い女は、自分の持つ高価な香油を、なんとイエスの足に注いだのです。
Giving Jesus all the more honor.
この女は、最高の敬意をイエスに示したのです。
Imagine after this meal, as Jesus walked through the town, the beautiful aroma of the perfume spreading through the town.
シモンの家での食事の後のことを考えてみてください。イエスは町の中をかぐわしい香油を放ちながら歩いていったことでしょう。
Indeed, it is as the pleasant aroma of the gospel that is in Jesus' presence.
まさしく福音の持つかぐわしい香りはキリストの香りなのです。
Let's turn to 2 Corinthians Chapter 2, verse 14 to 15 for our last reading today.
では最後の御言葉です。コリント人への手紙第2章14-15節です。
Thanks be to God, who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere.
しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。
For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing.
私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。
The world might despise God, Jesus, and the church and say all sorts of bad things about them, but God's people are to give them all the highest honor.
この世が神様やイエス様、そして教会を軽蔑して悪く言おうが、神を信じる神の民はそれらに最高の敬意を表するのです。
In the Lord's Prayer, the older translations in English say, Hallowed be thy name, which in modern English is, May your name be made holy.
主の祈りを思い出してください。主の祈りの古い英語訳は、 皆の尊まれんことをという言葉ですでがあります。そしてそれが現代の英語の言葉では皆が崇められますようにと始まります。
The truth is that God's name is always holy, but so many people in the world don't honor him as holy.
神の名は常に清いのですが、この世の多くの人はその神を清いものとして崇めてはいません。
When the church gives honor to God and Jesus, when we honor the body, especially the weaker members, God's name is glorified to the world.
教会が真に神とイエスを崇め、そして神を信じる私たちが、そのキリストの体、特に弱いメンバーたちを尊ぶとき、神の名はこの世で称えられていきます。
It is a powerful testimony that the world can't deny.
その姿がこの世は否定できない。この世が否定することのできない力ある証なのです。
Let's honor Christ by honoring others in his body.
キリストの体であるメンバー一人一人を尊ぶことでキリストの栄光を輝かせましょう。
アーメン。
アーメン。